青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで48万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは群馬県の伊香保にある老舗の温泉旅館、温泉宿塚越屋七兵衛別館幸運館を経営する株式会社塚越屋代表取締役塚越幸子さんです。さて青木さん、塚越さんとのご関係というのはどういったでしょうか。
はい、2010年の7月、はい、私はずっともう30年続けてきている、頂点の道講座という講座のちょうどですね500回の時に2010年7月に受講してくださいまして、はい、まあ、そこからいろいろお付き合いが始まりましてですね、まあ、本当に素晴らしい方なので、今はもう講師にわたってね、まあ、いろんな意味でお友達として、はい、お付き合いをしています。
そうね、ちょっとゆっくりとお話を聞かせていただきたいと思います。はい、塚越さんには2週にわたってお付き合いいただきます。それではこの後、株式会社塚越屋代表取締役塚越幸子さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。株式会社塚越屋代表取締役塚越幸子さんです。塚越さん、よろしくお願いいたします。
おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お招きいただきまして光栄です。よろしくお願いいたします。
お越しいただきありがとうございます。はい、まずはプロフィールをご紹介いたします。塚越幸子さんは群馬県の出身です。地元の伊香保で江戸時代から営業をしている老舗温泉旅館に生まれながらも、中学からは東京に進学、社会人としてマスコミなどの仕事をした後、家業である旅館に戻り、おかみとして働き始めます。当時30億円の借金を抱え破綻寸前だった老舗旅館の経営を回復させ、現在はおかみとして旅館の切り盛りをするだけでなく、観光業伊香保の発展にも尽力されています。まずどのような旅館なのかというのをお伝えしますと、間もなく創業160年を迎える温泉宿塚越屋七兵衛、群馬県渋川市伊香保町で江戸時代末期から続く旅館だということなんです。いや、かなり長い歴史のある旅館ですね、青木さん。
そうです、そうです。私も宿泊したことがあるんですけど、
そうなんですね。
はい、もう料理も美味しいですし、はい、それからスタッフの方のね接遇も素晴らしくて、本当に良い旅館です。
塚越さんはどうでしょう、旅館のアピールポイントなどありますか。
はい、ありがとうございます。本当に秋社長にもね、何度もお越しをいただいておりまして、はい、でもそんなねお料理が美味しいとかスタッフがいいとかって言っていただけるような旅館になったのは、うんうん、やっぱりこの秋社長との出会いが私にとっては本当に大きな境になりました。伊香保温泉自体が古い温泉地でございまして、うん、古くはですね、武田勝頼と織田信長の戦い、はい、長篠の合戦、この時に兵士の傷を癒す温泉ということで発展し始めた温泉なんですよね。やっぱりその後もですね、その人を癒していくということにすごく、うん、重きを置いていた温泉地でございまして、古くはですね御用邸があったということもありまして、天皇陛下のご一家がお泊まりいただけるところっていうのは、やっぱり衛生面、安全面、立地、いろんなところでも国から保障されているみたいな場所ですので、本当に東京を含め全国のその財閥と言われている方たちが、こぞってお泊まりに来ていただいた温泉地でございます。
東京からもね、比較的近いですしね、馬はね。
はい、
青木さん、今回、ラジオに来ていただいた理由というのは何かあるんですか。
いや、もちろん塚越さんとのね、お付き合いも今まで十数年長いお付き合いなんですけれども、やっぱり人生に対する 向き合う姿勢や、それからまあ本当にあの後でねご自身でも話していただきたいんだけれども、まあ想像を絶するような体験をねやっぱりされて、そしてその逆境は幸せの前奏曲、まさに今あのコロナがちょうど明けてね、多くの人たちがそのご苦労している中で、本当にこう大変な思いをしている経営者も多いと思うので、そういう方々にも勇気を与えてられるね、そういう放送にしたいなと思って、まあその逆境をどうやって乗り越えたか、まあその話をねちょっと塚越さんにもしていただきたいなと思って、ちょっと塚越さん、まあ、ざっくばらんに話せる範囲で結構ですから話してくれますか。
はい、本当に温泉宿っていうそのお家で私は生まれ育ったんですけれども、本当に小さい時から不自由するということは何もありませんでした、うん、まあ、もちろんお金のこともそうですし未来のこともそうですし、
うん、
今思えばですね本当に家の裏にお金のなる木があったんじゃないかっていうぐらい、あの祖母、私の祖母がですね、高橋惠清の娘で、なぜかこの田舎のね伊香保温泉の お嫁に来たわけですけれども、でも母が生まれて母がその後を継ぎ、私が後を継ぐという形になってきました、うん、はい、もう小さい時はですね本当に家にお手伝いさんが何人もいましたし、旅館は本当に遊び場、うん、あの従業員の皆さんに本当に仲良く育てていただいて、みんなが家族みたいな感じ、本当に幸せな毎日でした。まあ、初めて就職したのがまあこのマスコミの業界だったんですけど、まあ某テレビ局の局長の秘書という形で就職をさせていただきました。でまああの本当にあの家が旅館だったせいもあって、人の世話をするとか、人が何か快適に過ごすための事前準備をするとかっていうのを、なんか自分でも今思うとですね、あ好きだったんだなっていう、そういうことをなんかこういろいろするのが好きで、本当に仕事にやりがいもありましたし楽しかったですし、でまあそうこうしているうちにそのテレビ局に出入りしていた方に仕事ぶりを認められたのかどうか分かりませんけれども、あの広告代理店の方にあのどうだ来てみないかということのお話があって、まあ、ちょうどあのやっぱりキャリアアップしながらやっぱり人生楽しみたいっていうところもあったので、まあ、もう全然違う職種もいいなと思いまして、あの広告代理店の方に行かせていただいて、あの CM を作る、そのまたやっぱり秘書みたいなお仕事なんですけれども、それこそ契約書を作ったりタレントさんとのアポイントをしたり、それからお金の工面をしたり、いろんなことをさせていただいて本当に楽しい時期でございました。でそうこうしているうちに、母からまあ連絡があるわけです。平成6年の5年くらいでしたかね、母から連絡がありまして、まあ、実家に帰ってきてほしいという、まあ、オファーですよね、
うん、
まあ、帰ろうかなと思ったのはですね、うん、まあ、実は私父がおりません。私も記憶がほとんど父の記憶はないんですけれども、幼稚園に上がる頃ですね、父と母離婚するんですけども、父はあのお婿さんだったものですから、まあ、家を出ていく、まあ、母が私を育ててくれて、その時にその祖父や祖母やもうお手伝いさんや社員やがみんなが家族のようでしたので、本当に寂しい思いすることなくよかったなって今でも思うんですけども、まあ、そんな母もですね、祖父と祖母が亡くなり、もう一人で旅館を切り盛りしておりました。で弟も東京から中学に出てましたので、当時はオーストラリアに留学もしてました。私はでも本当にお嫁に行くまでのほんのお手伝いみたいな、そんな感じで、まあ、で帰ってきて、いやまあ頑張ろうなんて思ったんですけど、まあまあ決算書を見たらもう右側と左側のバランスがあまりのひどさに、まあ真っ赤な状態
な
んですよね。はい、いやもうこれは大変だということで、弟も呼び回しで、そこから立て直しの人生が始まっていくという、はい、もうこれもうなんか第1幕みたいな感じです。第10幕ぐらいまでありますけど、
すごい、ほんの一部です ね、
そ, うですね、そこから、はい、
親孝行ですよね、まずね戻って、はい、
そ, うですね、
でその中で実は保証人になるという、はい、そこがもうね実は本当にその、はい、ある意味で苦労の、まあ、長期的に見れば、それは自分の人格を鍛えたといえば鍛えたことになったわけですけど、もう予想もしないような、それまではもう本当に素晴らし
い
テレビ局、さらには広告代理店で、もう本当にね良い家庭環境で育って、もう幸せの絶頂じゃないですか。そこから この保証人になったというところをお母様に頼まれて銀行の保証人になる、その辺の話もちょっとしていただけますか。
ありがとうございます、はい、はい、もう青木社長のおっしゃる通りなんです、まあ、保証人になるって、まあ、全然ピンときてないですよね。あの初めて実印とかいうのも作りましたし、はい、まあ、なんだか僕よくわかりませんけど、まあ、銀行の人たちが言っていて、まあ、これに反抗をしてほしいという、まあ、旅館で初めてやった仕事がその連帯保証になるっていうことでもあったんですけど、自分ではよく分かりませんでした。これがどういうことなのかなんていうこと、はい、本当に経済学学んでるわけじゃないですし、経営も学んでなかったものです。
それが20代ですよね。
そうですね、20代後半も本当に帰ってきて3年後ぐらいだったかと思います。はい、ぐらいね、はい、うん、はい、まあ、とにかく一生懸命やらなきゃいけないということで、弟を呼び戻して反抗をして、はい、よしやるぞと。でまあまあ私と弟と、まあ人手が2人増えるわけですし、うん、まあ、母もやりがいも持ってやってましたので、あのすごく順調にあの、経営がもうまくいき始めたんです、で10年頑張りました。よしこれでもう大丈夫だって思った時に、まあ、いきなり逆境が来たわけです、はい、2004年のことでした、
はい
はい、あの群馬県に大きな活火山である浅間山という山があるんですけど、
はいはい、噴火しましたね。
はい、あの山が大噴火したんです、うん、
したした、
はい、うん、それからですね、中越地震っていう
ありました、
はい、うん、これも同じ2004年だったんですね、
はいはい、
でさらにですね、そこに追い打ちをかけるように温泉偽装問題というのが2004年、うん、はい、あったんです。
トリプルですね。
トリプルです、
うん、
はい、あの伊香保温泉三重苦と言われています。で、まあ、当然それだけのことがありますと客足は激減しますし、まあ、うちだけではなくて伊香保温泉全体のお客様がいないという、
あ、なるほど、
本当に長く長く続きました、うん、まあ、それでも頑張らなくちゃいけませんので、どうにかして立て直そう立て直そうということでやってたんですけれども、うん、まあ、ある時とうとう、あの、まあ、10年間頑張ったんですけど、銀行の人たちから、うん、まあ、これから先塚越屋さんをその支援することはできませんと、まあ、旅館を売るのか、それとも倒産という形、うん、もう辞めるのかっていうことを、うん、もう意思をはっきりと、うん、示してくださいということで言われるわけですよ、
うん、
でその頃からですね、もう自分の中でちょっと今あまり思い出せないぐらいいろんなことが真っ白、何をやってきたかもわからないぐらい本当に苦しい毎日でした、
うん、
それでもその代々それこそ高橋家からつないでいるその美術品、
うん、
山、
うん、
土地、うん、車、それから私が、まあ、
うん、
働いてきた貯金、まあ、会社の貯金、それから最後はもうね、生命保険まで全部をこう借金の方に全部を入れていくわけです。で、ある時、お家の、あの旅館の中のその商業施設ですので、小さいゴミ用の収集の場所があったんですけど、そこでちょっとぼやが出たことがあって、まあ、火災保険使って直そうって言った時に、まあ、保険が使えなかったんですよね、その時、全部あの保険も抵当に全部入って
きて、
でその時にすごく、あ、今自分が置かれてる現実ってこういうことなのかと、
うん、
今自分が死んでも何にも誰の得に、うん、なんて言うんですかね、その借金の型になっていくだけなんだっていうふうに、体が震えるような感じでしたね、はい、それからもうどんどんどんどんもう経営は悪化する一方ですし、やってもやってもでうまくいかない、やってもやってもうまくいかない、かかってくる電話は、まあ、借金の返済の催促の電話が多かったですから、電話が出ると震える、もう本当にちょっと精神的にもちょっとおかしくなりかけていたっていう事実が、
先ほどプロフィールでもね伝えさせていただきましたけど、借金が30億円、
はいはい、
そこなんかもう30億円って、ね、ちょっとスケールが大きすぎて
私もよく
あまり分から
ませんでしたけど、まあ延滞利息金っていうのがどんどんついていくわけですよね、ちゃんと返せないと、
そうそうそう、はい、そのどん底から何がターニングポイント、はい、こう何をきっかけにこう一つまた、はい、こう V 字ターンになったのか、はい、まあ、銀行がね究極最後は力貸してくれるというか、ね、そういうふうに変わるわけじゃないですか、
は
い、その辺のところの話も少していただけますか、
はい、そうですね、ありがとうございます、うん、まあ、V 字まではいかなかったんですけども、うんうん、 たくさん弁護士さんとかにもやっぱりプロに行かないとどうにもならないので、うんうんうん、まあ経営コンサルという人たちですとか、うんはいはいまあ、銀行が紹介してくる人たちもいっぱいいましたし、弁護士さんにもいろいろ紹介 してもらったんですけども、あのどの弁護士さんもどの経営コンサルもどうやったら銀行が、損をしないかとか、銀行の思った通りにことが運ぶかっていうことしか相談に乗ってくれない、うんうん、
なるほど、
はい、うん、でコンサルが変わるたんびに、弁護士が変わるたんびにデューデリを繰り返しっていう、うんうん、デューデリするのだってお金がかかるのに、うんうん、なんでこんなことしてなくちゃいけないんだろうって、何のためにって思ってる時に、うんうんうん、まあ、あのすごく信頼している経営者の、同じ旅館業の方、うん、経営者の方に、うんうんうん、弁護士さんを紹介してもらえて、はいはいはい、ちょっとこの弁護士会ってみてって言われて、
うん、
まあ、東京のとても若い、まあ、私より10個ぐらい下の弁護士さんだったんですけど、うんうんうん、その方にですね、うん、塚越さん親子3人が守りたいもの、大切なものって何なんでしょうって聞かれたんですね。
核となる質問だね。核となる質問ですね。中心だなそれ、
うん、真っ白です、うん、何にも思いつかないんです、
うん、
でそれまで手放すもの、諦めること、うん、我慢すること、うん、差し出すもの、うん、そのことしか考えたことがなかったので、
うんうんうん、
大切にしたいものとか、
うん、
なんですか、守りたいものなんて、うん、もう全然思いつかないわけです、
うんうん、
でもそこをじっくり考えてくださいと、
うん、
で親子3人で初めてこういうそういう話をするんですね、うん、毎日毎日もう親子関係もひどかったので当時は、
うん、
で当時もう創業で140年ぐらいだったたんですよね、
うん、
でまあ高橋光の地とかいろいろあるけれども、うん、なぜこの地で私たちがこの年まで続いてこられたのかっていうところは、何かやっぱり必要とされている場所だったんだろう、
なるほど、
人から求められる場所だったんだろう、
なるほど、
だとしたら私たちは何を守ってきて何を大切にしてきたから今の、
うん、
こう地獄を見るまでの私の幸せは築かれてたんだろう、
うん
うん、と思った瞬間に、本当にそのご先祖への感謝とか、
ああ
今まで働いてくださった方の感謝とか、
うん、
それから来てくださってるそのお客様の、うん、塚越がいいんだよって来てくださるお客様への感謝っていうのが、うん、うふわーって溢れてきたんだよね、で私たちがやっぱり守りたいものは社員、うん、とにかく社員、それからお取引先、
うん、
お客様、うん、そして何よりこの塚越っていう家族、うん、塚越っていうもの、
うん
うん、だとしたら私たちが一番やらなきゃいけないのは、うん、塚越がやる塚越を守っていくっていうことにたどり着き、
なるほど、うん、
でそれを弁護士さんにお話をさせていただいたら、
うん、
よしやりましょうと、
へーすごい、
すいません、
うん、
いやいやいや、
うん、
はい、ということで、うん、あの前に進む、うん、要するに真っ暗なところはちょっとこう光の点というか、うん、どこに向かっていけばいいか分かったっていうだけで、うん、本当に本当にこう力強くみなぎるものがありました、
出てきたのね、
その弁護士さんとの出会いっていうのも
これはね
大きい
ですね、あの抱えた借金をどうしていくかとか、そこに関しても弁護士さんに全てお任せしながら、私たちはどんな宿を作りたいのか、なんで私たちがやらなきゃいけないのかっていうことだけをとにかく、固めていくというか、だけど実際にはその守りたいって言っても、守るっていうことの本質的な意味だったり、守るってことは日々をどう生きるのかとか、どんな経営計画を立てるのかっても
う
全く学んでないし分かんないんですよ、救いのか
そこで青木さんのご登場ですか、
うん、そうですね、まあ、研修にね来ていただいて、でも、まあ、確かに私との出会いもね大きかったかもしれないけど、はい、でもそれはねやっぱり幸子さんが求めていたからなんですよ、そしてやっぱり誠実なんですよ、うん、間違いなく、そして本当に自分自身生かされてることへの感謝とかね、そしてやっぱり本気でそのなんだろう、うん、まあ、まさにこう先祖のねそういう守ってきたものに対して自分自身本気で誠実に向き合って、まあ、旅館業ですからサービスを提供していこうと思った時に、やっぱりこう銀行がですね、結 局そこでその弁護士さんが動いて、銀行も要するに潰すか生かすかっていう、まあ要はその債権放棄の方向にですね、その真心が通じてまさに風が吹いたわけですよ。その辺のちょっとお話をして、これはねすごい話ですよ。
学びがあったから守るっていうことの本質的な意味みたいなことが分かってくるんですけども、そこまではやっぱりそのどうやったら自分たちが得を、要するに どうやったら借金を返せるのか、私が元の生活に戻れるのか、とかしか考えてなかったっていうことで、もちろん気づいてるわけですよね。ただやっぱり弁護士さんが言うには、塚越さんって、銀行にも銀行の正義があり、ルールがあり、敵ではないんです。
そうそう、
だとしたら、この人たちが味方だとしたらあなたはどうしていく、っていうことをやっぱりものすごく突き詰められました。お取引先もそうですね、もちろん、本当にテレビドラマに出てくるような借金取りみたいに来るお得意様、お取引先もいれば、いやいやいや塚越さんで私たちは食べてこられたんですって、待ちますよって言ってくださる人たちを見た時に、私何やってんだろうって思ったんですね。本当に社員なんてもう駒だと思ってましたし、
もう心がすさんでしまってたんだよね、その時にはね。
本当にそう、そこにやってましたし、敵じゃないとしたら、銀行にとってもプラス、お取引先にとってもプラス、お客様にとってもプラス、私たちにとってもプラスって、その利己的な、利他的な、要するに三方よしですよね。だとするならば、どういうことが考えられるのかっていうところ、それは塚越をなぜ守りたいのか、これからどういう事業計画を立っていくのか、何のためにこの旅館があるのかっていうところをしっかりと明確化して、それをどう現実にしていくかっていう計画性に落として、銀行側が納得するスキームっていうのを本当に何ヶ月も何年もかけて作り上げました、弁護士さん。また弁護士さんがそこをすごく上手に通訳の代わりで、銀行側に交渉していってくださったので、本当に少しずつ少しずつ雪が解けるように銀行が話を聞いてくれるようになったり、ここはもう本当に銀行が納得してくれる形、もう本当に敵だと思ってましたし、担当者とか鬼だと思ってたので、この野郎今に見てろよって、ちょっとすいません言葉が悪いんですけれども絶対仕返ししてやるぐらいに、もう裏山の自分の山の木で人形打ってやるぐらいに思ってたので、全て敵、
事実は一つ、解釈は無数ですよね、
ただあまりの借金の大きさに、もう不可能だってみんなが言ってたんですよ。
そうそうそう、
無理だって。30億、売上105億ぐらいしかなかったので、どんどんどんどん その30億だ、その後、リーマンショックもあったので、もうどんどんどんどん売り上げは下がって、もう絶対無理ですって言われたのが、やっぱり愛が動くとき不可能は可能にっていう言葉があるんですけど、不可能への挑戦でした、でも本気でそこをやって、ダメなら諦めよう、そこに絶対価値があるはずだ、もしダメでも、だって社員守りたいんですもん、うちを守りたい、私を守りたいではなくって、お取引先を守りたいんです、
真心だよね、真心に変わったわけだよね、利己的な、心から利他にね、で銀行が、そしてその弁護士先生も入っていただいて、弁護士先生のお力もお借りしながら債権放棄的に、その銀行が言ってくれたわけじゃないですか。 その時どんな気持ちでした？
夢のようとかっていうんじゃなくて、感謝、ああ本当に伝わったんだって、私たち間違ってなかった、本当にやってよかった、トライしてよかった、本当に救われた、気持ちというか、本当に心がこうファーッと温かくなる、瞬間でしたね。弁護士さんからのお電話いただいたとき、本当にそんな、
弁護士先生なんて言ったんですか？その
塚越さんってOK していただきましたっていう、本当に、 さらっとではないですけども、うんうん、本当にその少ない言葉でしたけども、うん、やったぜとかやれてとかそういうんではなくて、もう本当に、はい、もう地に足のついた本当にこう最初にこうありがとうございますっていう感謝が最初に出る、そんな感じでしたね。
いやでもその弁護士先生も仕事冥利ですね、まさにね、仕事冥利に尽きるというか、いや今度その弁護士先生にお目にかかりたいですよ。いや本当に、いやそれはね、戦っていかに手数料というかね、収入得るかという仕事ではなく、支払い能力も今ない、うん、どん底にいる人を助けるわけじゃないですか、弁護士という立場で。そしてみんなにとって良い状態を作り出したわけでしょ。それはねすごい人ですよ。よかったですね。いや嬉しい、素晴らしい。これはね、リーダーはね選択を正解にするんですよ。はい、だから結局そのチャンスはピンチの顔をして出てくるということなんだけど、塚越さん幸子さんの経験したこと、これは多くの人のね力になる経験なんですよね。いや、いい話が聞けました、
うん、ちょっとどれもカットしたくないお話なので、はい、あのちょっと続き次週に持ち込んでもいいですか。
そうですね、
このまま放送したくて、
はいはいは
い、ありがとうございます。はい、でも青木さんすごくなんか聞き入ってしまいましたね。
いや本当に僕はね、逆に塚越さんの素晴らしさっていうか、はい、やっぱりそういう逆境の中で学び続け継続し、10年間ずっと自分自身の人間力開発を怠ってないんですよ。それが立派だと、うん、私はそう思いますね、はい、
ありがとうございます、うん、次回も株式会社塚越屋代表取締役の塚越幸子さんをお迎えします。塚越さん来週もよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、はい、来週も伺います、
はい、お願いします。
そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。Thank you.